説教、育ててくださる神、指導元を牧師。
神は今朝も私たちをこの礼拝へと召し出してくださいました。神は今も生きていたもんということであります。私たちは今朝新しくこの聖書の御言葉を通して神を信じるようにと一人一人をここに呼び集めてくださったのであります。今朝の聖書の中で、新約聖書の中で特にこの3章のコリントの3章の6節以下にこういう言葉が記されております。私は飢え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。でその最後のところの9節には、あなた方は神の畑であると、そう書いてある。人間の手で種がまかれ水が注がれるけれども、成長させてくださる、成長させて実らせてくださるのは神の働きによる。これは当たり前といえば当たり前のことなんですけれども、そう書いてます。種とは神の言葉、キリストの福音であります。キリストが語られたこの種まきの例えというのを思い起こします。この種まきの例えというのはマタイ、マルコ、ルカ、いずれの福音書にも記されております。皆さんよくご承知のことでありますが、道端に、いくつかの種類の種が、いくつかの種類が あったと。道端にまかれた種は鳥が来て食べてしまう、食べてしまった。2番目は石地に落ちた種は、種はこの根は張るんだけれども石ころだらけなものですから、その根がないために伸びないために枯れてしまう。3番目にはこの茨の中に落ちた種があった。うまく成長していったかとしばらく思ってるんですけれども、ある程度成長しますとそこに生えている茨がその成長を妨げてしまう、その成長を阻害してしまう、その茨に妨害されて実を結ばなくなってしまう。そして4番目には良い土地にまかれた種があった、まかれた落ちた種があったということです。そして芽を出し30倍60倍100倍もの実を結ぶものとなる。あの例えの中でこのポイントになるものは何か、だいたいこう例えっていうのはですね、一番最後のところにのポイントがあるというふうに考えられるというわけでありますけれども、そうしますとその福音の種はその私たち自身がこの神の畑であり、大事なことはですね、良い土地であるということだ、耕された良い土地だ。私たちが畑だとしますとですね、私たちの心の畑を我々がちゃんと十分に耕しているということが大事だ。そういうところに種が、福音の種がまかれるならば、必ずその福音の種は実りをもたらすのだ。30倍60倍100倍、いろんな条件によって変わるかもしれませんけれども、必ず実りをもたらすと。大事なことは我々の心の畑を良い畑にしておくということだ、耕していくことだと。心の畑を耕す、実はこれが礼拝でありますね。 礼拝っていうのは我々の心が耕されていく時なのであります。なぜかと言いますと、私たちは神の言葉を聞くことによって私たちの魂がこの耕の畑がですね、耕されていく。なぜそういうことが必要か、耕すことが必要か。私たちの心はすぐに石地のように固くなってまいります。硬直していく、固くなになっていく、まあ人間の私たちの心の中、石がゴロゴロしている。で、礼拝に来ればそういう石をですね、そういうところから取り除いていかない、取り除いてみたら、これも耕すということになりますよね。あるいは我々の心にはついついイライラしてですね、茨が生えてくる、トゲのあるですね、茨が生えてくる、そういう状態になっていく。石地から石を取り除き、自分の心の中に生えた茨を取り除いていく、それが礼拝です。魂の成長はそうでないと、そういうことをしないと魂が成長していかない。困難や迫害が起こってくると根がないためにすぐにつまずいてしまう。2週間もですね、我々の心をもし手入れしなかったならば、もう石だらけになってしまう、雑草だらけになって茨が生えてくる、どうですか、もうそういう状態になってしまう。だからこの礼拝に来て、その心の畑を耕していく必要があるんだということで、先週も教会の方がですね、お電話いただきまして、手術のために入院いたしますとか、あるいは検査のために入院しますとか、あるいは母がこのがんを宣告されて入院しますので祈ってくださいという、まあ、息子さんからのお電話もありました。私たちの人生にはこの思いがけないことが次々に起こってまいります。礼拝というのは、礼拝に出れるということはいろんなもう緊急のことでですね、どうしても休まなきゃならない時もありますよね。入院してるとかいろんな時、しかし礼拝に皆さんが出ることができた、あるいは困難を克服して礼拝に来たっていうことはですね、そういう時はやはりその魂に神の恵みを十分に受けていく、そういう時でありますね。そして魂の畑を手入れしていくならば、仮にそういうですね、礼拝に来れないような緊急の事態、そういう嵐が来ても、あれ洪水が押し寄せても、雨が降り洪水が押し寄せ、嵐が吹いてくることが人生にはある。たとえそういう時が来たとしても、平常の時にですね、何もない時に礼拝に来て我々の心を耕していくということであるならばですね、たとえ嵐が吹いて洪水が押し寄せてきた、そういう時が来たとしても、その被害は最小限度で済む。あの福音書の中にキリストはこう言われました。それは岩を土台としているからだ。まあ、ちょっと例えが違うふうになりますけども、嵐が吹いた時にはですね、雨が降った時にだとしても、岩を土台としている人、その上に家を建てている人、砂の上に家を建てている人、そういう違いがある。ですから嵐は同じように誰でも吹くんですよね。クリスチャンであろうとそうでないだろうと吹くんです。洪水もあるんですよ。しかし岩の上に家を建てている人はですね、その岩を土台としている、まあ被害がですね、最小限度で済む。 ということで、2011年に襲いました、東北地方を襲いましたこの大震災で、その中で私が忘れられない言葉があります。でその方はこういうふうに書いております。私のふるさと、これは岩手県の気仙沼ですね。でもう甚大な被害を受け、陸前高田は市街の全域が壊滅し、大船渡市も半分が流された。でも我々の魂までは流されません。家も町も流された、しかし魂までは流されません。日本中のふるさとの仲間にイエスの言葉を伝えようという望みはひとときも消えることはありません。これは皆さん記憶に持ってらっしゃる方がある方もおられるかと思いますけど、この気仙地方の言葉に聖書を翻訳なさった、山浦さんっていうドクターのですね、お医者さんの言葉なんですが、私はこれを読んだ時にパウロが、私たちは落胆しない、たとえ外なる人は滅びても内なる人は日ごとに新しくされていく、というパウロの声が聞こえてくるようでした。我々の周りにはいろんな災害があったりですね、いろんな困難があったり押し寄せてくる。外なる人はいろんな形で攻撃を受ける。しかし内なる人は、その内なる人のところに本当に我々が神を信じるという土台があるならば、魂は流されないんだ、もう一度復興しようじゃないか、そういう希望が自分には出てくると、そういう言葉で、魂までは流されないという言葉が印象に残る言葉ですよね。先ほど読んだ詩編の第一編にはこうありました。主の教えを愛し、その教えに昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。神の言葉によって心の畑を絶えず耕して、その心に神ご自身を信じるという、その信仰を土台とする、その人は仮に病気や入院や手術やさまざまな災害を受ければならないことがあっても、時が来れば必ず恵みの実を結ぶ時が来る、そういうふうにして生きていく人には必ず恵みの時、実を結ぶ時が来る。神は、6節にはその詩編の一番終わりのところには、神は神に従う者の道を知っていてくださる、そう書いてるんですよ。辛い経験の時も主の教えを口ずさみながら静かに神の前に耐えていくならば、必ずその人の経験も人生に実りをもたらすことになる。こういう辛い経験も後になれば必ずそれは実りをもたらすことになるんだ、そう約束してますよ。そういう聖書の御言葉を心に撒いていく、御言葉の種を撒いていく、それが教会の仕事ですよね。伝道者の使命です。コリントの教会はパウロによって福音の種がまかれた、開拓伝道がなされた。パウロは生まれも育ちも生粋のユダヤ人で、タルソから始まってエルサレムでユダヤ教の ラビの教育を受け、熱心の天では教会の迫害者だった。それが復活のキリストに出会って、あのダマスコ途上に迫害するために行くあの途上に出会ったわけですよ。そして改心させられて、今度は誰よりも熱心にキリストのしもべとしてキリストの福音を伝道するようになった人物ですよ。このコリントの町に最初にそういう伝道をしたのがパウロだった。その次に来た伝道者がアポロという人間だ、伝道者だった。アポロは聖書によればこのアレキサンドリアの生まれだ。アレキサンドリアというのはエジプトのアレキサンドリアは、その旧約聖書の旧約聖書をですね、ギリシャ語に翻訳された、そういう場所ですよね。そしてですから、それはユダヤ教の伝統とギリシャの文化が融合し、接触して融合する、でそういう生粋のユダヤ人とはまた違う、まあパウルはいろんなことができた人間ですけれども、このアポロという人間はそういうところで生まれた。ですからこのギリシャ的なこの雰囲気も持ってるわけですよね。ですからユダヤ的なものとこのギリシャ的なものと両方こう持っている、そういう意味で大変にこの聖書の知識においては優れておりですね、パウロとは違った意味で雄弁で人々を魅了した伝道者だった。コリントの町っていうのはギリシャの町ですよね、ギリシャですよね。ですから大変このなんていうか、こう波長が合うっていうんでしょうか、よくわかるっていうんですか、アポロの言ってることがピンピンとこう響いてくるっていうんでしょうか、そういうことでアポロはすごくこのコリントの人にも人気があったということですよね。ですからパウロが種をまき、アポロは水を注いだという言葉が書かれているわけであります。そういうふうにしてコリントの信者たちはその信仰が成長していった。パウロが伝道してからだいたい 4、5年ですかね、後にアポロの活躍があったようであります。まあ、しかし 4、5年しか経っていないわけであります。コリントの教会にはパウロ派、アポロ派、ケパ派、まあ、ペトロですね、あるいはこの中にはキリスト派というものもいたということが初めの一章のところに書いてありましたよ。まあ、キリスト派というのは直接にですね、人たちの教えを聞くというも、俺たちは自分たちは直接にキリストから霊感を受けてるんだというような、まあ、そういう主張の人たちで、まあ、神秘主義的なですね、まあ、そういう人たちもいたようであります。でパウロはここでしかしパウロとアポロだけの名前が直接に出ているわけですけど、でそれぞれにこの主張があり対立があったと。パウロはこう言ってます。一節に、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の身子である人々、血の身子である人々に対するように語りました。3節、あなた方は相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ここにその肉の人と、まあ、霊の人と肉の人という、まあ、対比がなされております。霊の人というのは何か特別なですね、霊的な体験を持っているという、そういう人のことではなくて、神の霊によって神の導きによってですね、神の言葉を、神を信じることができるようになった人、まあ、洗礼を受けた人と言ってもいい。彼らはみんな霊の人です。我々もみんな洗礼を受けたわけでしょう。我々も神の霊によって導かれて神を信じることができるようになっている。 ところが同じ例の人であっても大人のレベルの人もいれば子供のレベルの人もいるということです。昨日洗礼を受けた人もですね、もう何十年前にずっともう洗礼を受けた人もいるわけですよ。まあ、長ければいいというものでもないですけれども、長く信者であるということはいろんな意味でですね、その心が十分にですね耕すですね、そういう訓練を受けてきているという意味であります。パウロはコリントの人々の実際の信仰生活を見て、あなた方はまだ幼子だと言ったんです。なぜなら私はアポロだ、私はパウロだ、そういうふうに言ってですね、妬みや争いがあるのは肉の人ではないか、ただの人として信仰なき者として歩んでいるのではないかと言ったのです。信仰の全く洗礼を受けるときにですね、全ての人が神と会衆の中で前でですね誓約をしますよね。あなたはキリストを信じますかという問いに答えてです、ね、はい信じますと、そう答えて洗礼を受けてきたわけですね。我々はみんなキリストを信じますか、神を信じますか、聖霊を信じますか。信じます、信じます、信じますと言ってるんです、言ったんですよ。だから洗礼が授けられたんですよ。洗礼を受けたっていうことは霊の人になったということです。ところがすぐに信仰が成長して完成していくかというと、そう簡単ではない現実があると思います。これはみんな分かってますよね。コリントの教会の人々を見て、あなた方は洗礼を受けたが生まれたばかりの血の身子のようだとパウロは言ったのです。それはキリストを信じると言いながらお互いの間に妬みや争いが絶えない、目に見えるパウロ、アポロ、そう言って互いにですね、私はアポロ派だ、私はパウロ派だ、そう言って目に見えるその伝道者たち、お互いに妬み対立している。いつの間にかキリストよりも、神よりも、キリストよりもアポロが生きている、パウロが生きている。確かに霊の人になったんだけれども、現実は肉の人に過ぎないではありませんか、そう言ってるのであります。それはあなた方の現実を見ればわかると。私たちは信仰生活においてこの血の身子の状態から大人へと成長していくことが必要なのです。それがその鍛錬の時が礼拝の時ですよ。礼拝の時です。ですからこの日、何もない時ですよね。我々がこの、ね、何もない時にやっぱり礼拝に来るっていうことは私は大事だと思いますよ。鍛錬される時だからです。もういろいろ苦しい時がありますよ。人生には辛い時もあります。そういう時にもちろん礼拝に来ることは大事ですよね。しかしながらこの何もない平常な時にこそ我々の心が鍛錬されていく、そういうこの整理がされていく、そういう時だと思います。御言葉を受けて私たちは一週間の旅に出ていきます。しかしその中で自分の心の中にこの世の力が入り込んで、この世の力に誘惑されたりして、一週間の終わりにはいつも自分の心の中に何が育っているのか、どういう状態になっているのか、そういうことを思います時にですね、本当にこの礼拝に来ることの大切さを思います。そしてここに来てですね、我々はその硬直した固くなになった心、それが打ち砕かれていく必要がある。茨が取り去られていく必要がある。そのトゲトガしい現実というものをですね、それを取り除いていく必要がある。ガラテヤ書にはこういう言葉が、この霊の人というのとですね肉の人というのを対比してパウロはこう書いてますよ。五章には肉の働きは明らかです。それは 敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、この類のものです。これに対して霊の結ぶ実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁ずる掟はありません。肉の人というのは生まれながらの人、神に対して責任を負うことのできない人、これに対して霊の人というのは神を信じるようになった人のことであります。ある人はこんなことを書いておりました。人間は何もしないでいたならば、何もしないで放っておいたならば、肉の技を自然に行うことができる。敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、これは誰でもですね、どんな人間もですね、放っておいたらなっていくっていうんですよ。肉の人、誰でもこうなっていくっていうんですよ。放っておけば何も努力する必要もないんですよ。こうなっていく。これに対して人の心を全くですね、新しくし、再び生きるようにする、それは人間にはできない。神だけが人間の心を作ったのであるから、人間の心を再び再創造することができるのは神ご自身だけだっていうんです。実はこれが礼拝です。生まれながらのただの肉の人、放っておいてもですね、我々はそういうことをしている。敵意も争いも、そねみも、怒りも、不安も、利己心も、何にもしないでも、何も努力しないでも、そういうことはできるっていうんですよ。しかし聖霊の結ぶ実、愛、喜び、平和、寛容、善意、そんなものは人間の努力でできないんだって言ってるんですよ。聖霊の結ぶ実だって言ってるわけでしょ。それは神によってしかそれを生み出すことが実はできないんだって言うんですよ。我々は自分の力でですね、愛とか寛容とか親切とか善意というふうにですね、そういうものを作り出すことができると思って努力するかもしれません。しかしいつも敗北です。神の霊を、聖霊を受けることなしにはこのような実を結ぶことはできないんだ。肉なる生まれながらの人間では生み出すことができない。神の聖霊によって、神ご自身によって打ち砕かれなければ、神ご自身によって茨が取り去らなければ、罪の思いを取り去っていただくのでなければ、我々のうちにはですね、愛とか親切とか善意とか柔和とか節制とか、そういうものを生み出すことは実はできないんだと聖書は言ってるんですよ。神だけがそれはできるんだ。この神の霊を受けることができる霊的、先ほど霊の人、これ何も霊的な体験っていうんじゃないんですよ。この礼拝に来て神の言葉を聞いて、神の導きによって神を信じるようになっていく、それが霊の人です。そういう人にして初めて愛と喜びと平和と寛容、親切、うんぬんとか言って、それが聖霊の結ぶ実だと言ってるんです。これが毎週の礼拝だ。私たちの肉の心を霊の心に再創造することができるのは神によってのみ可能なのだということを我々は心に留めておく必要がある。自分でやろうと思わない方がいいんですよ。ああ、自分はいろんなこの不安も憎しみもね、怒りもある、自分で取ろうとするな。神によって再創造されなさい。神によって打ち砕かれなければダメなんだということなんです。しかしこの礼拝っていうのは そういうことができる時なんだ、神が与えてくださった時なんだというのである。私たちが神を信じるということはどういうことでしょうか。人間を信じないということです。自分も含めて自分の心の中に神、人間を新しくしていく力はないのです。神ご自身の中にだけあるんだということですよ。あの実家の中に、私の他に何者を神としてはならないと我々が告白しますよね、言い表しますよね。神の他に何者も神としてはならないっていうことは、人間を神とするなということですよ。人間の力に頼るなということです。神のみを頼れということです。その時に神ご自身が私たちのうちに聖霊の実を与えてくださるんだ、実を結ばせてくださるんだ。神以外のものを絶対に神としてはならない、それは偶像だ。この神を失うならば、私たちに他にどんなものがあっても最も大事なものを失うことになるってことです。能力のある人、健康のある人、いろいろな財産のある人、知識のある人、たくさん持ってるでしょ、ありましょう。しかしどんなものがあっても神を持ってなければ、それはですね、最も大事なものを失うことになって、持たないことになるんだって言ってるんですよ。これが神を信じるということですよ。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですと書いてある。大切なものは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですと。もっと分かりやすく言えば、パウロもアポロもこれは人間ですよね。神に仕える人間に過ぎないと言ってる。大事なものはそういう人たちがによって示された神ご自身だということですよ。神ご自身を我々の畑の中にその種をまかなければ何にもならないということですよ。アポロを知っている、パウロを知っている、一体それが何になるんだろうか。神が使わせてくださった御子イエス・キリスト、神、この神を信じ、人間ではなくてこの神を信じ、この神に信頼し、この神が使わせてくださった御子イエス・キリストが私のうちに生きてくださること、それが信仰です。植えることも水を注ぐことも人間の技です。しかしそもそもその植物が芽を出し成長していくのは、その種の中に命が宿っているからですよね。あの昔の話になりますけれども、あの日本の大賀博士という、あの蓮の花です、蓮の種ですか、1000年ほど前にあった蓮の種が発見されて、それを撒いたならば蓮が出て花が咲いたっていう話がありますよね。この博士も素晴らしいんでありますけれども、1000年間この蓮の命を守り、そしてこの花を咲かせてくださったのは博士自身ではないんですよ。この蓮の種、それは神ご自身の中にあったということです。その命は、それと同じように福音の種は人間の中にあるんじゃないんですよ。パウロが福音の種を作ったんですか、アポロですか。そうじゃないでしょう。パウロもアポロもキリストというところからその福音の種を与えられたにしか過ぎない、撒いて水をやったに過ぎないんだということです。神ご自身の中に福音の命がある。十字架の言葉に命を与えているのは神ご自身です。この大前提を見失ってはならない。この三章の一番最後の22節という最後の方にちょっと目を 移してみたいと思うんですけど、ここにこういう言葉が書いてあります。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。私たちは万物を御手の中にすべ納めておられるこの神に信仰によってつながっていくことが何よりも大事だということでしょう。洗礼を受けるときにアポロを信じますかというふうにパウロを信じますかって言われた人は誰もいないんですよ。洗礼を受けるときみんなはい神を信じます、キリストを信じます、聖霊を信じます、この三一なる神を信じますと言ったんですよ。教会生活をしていくときにそういうふうなものが変えられて、私はアポロ派だ、私はパウロ派だというふうになっているっていうのがコリントの教会だったっていうことですよ。大事なことはパウロでもなければアポロでもないっていうんですよ。神ご自身なのだ、神ご自身を信じることなのだ。これは逆に言うならばパウロもアポロも排除する必要はないということですよ。パウロも必要だったしアポロも必要だったんですよ、このコリントの教会にとっては。何も排除する必要はないということです。生も死も嬉しいこともつらいことも人生にはあるんじゃないですか。楽しいことだけがあるような人生ってないだと思いますよ。そういうものを排除するなと言ってるんですよ、パウロは。聖書は生も死も喜びも悲しみも嬉しいこともつらいこともそのすべてをすべ納めたもう神、そのすべてを納めているのは神ご自身なのだ。だからパウロローマ書の中に神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますという有名な言葉があります。人間から攻撃を受ける時もあるだろう。先ほどの震災のようにさまざまな災いに遭う時もあるだろう。しかしあの人この人を見ていくのではなくて、パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのだ。この神のみを信じていくということ、その時恐れは消え去っていくんだと言ってるんですよ。神は神を愛する者、神に従う者たちにのために万事を益としてくださるからです。私たちは毎週この礼拝において神によって作り変えられ、神のしもべたちとして神の前に悔い改めつつ確信を持って謙遜にこの人生を歩みたいと思うのです。繰り返しますけれども、大事なことはパウロでもアポロでもない、パウロが示す神であり、アポロが示す明らかにした神を信じることだと聖書は語っているのであります。教会の歴史の中にもたくさんの偉大な人たちがいましたね。パウロやアポロだけではない、その後に続いたアウグスティヌスもいた、あるいは宗教改革にはルターもいた、カルバンもいた、近年にもたくさんの立派な神学者たちがいた。その人たちを示す神を信じることが、イエス・キリストを信じることが大事なんだと聖書は語っているのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。さまざまな戦いの中に私どもはあります。主よ、どうかあなたが今週もまた御言葉と御霊を持って私たちを励まし支え、良き戦いを戦わせてください。そしてあなたの 奥深い限りない恵みと愛を十分に受けて、今週もまたその人生の良き使命を果たしていくことができますように、一人一人を励まし導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。